オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。月曜日は梶原茂のトーク・トゥ・トーク。今回のお客様は立教大学教授の鳥海久美子さん。鳥海さんと言いますと、まあ私は文化放送の新人アナウンサー時代、オーブン社の100万人の英語の講師として活躍している鳥海さんのことを思い出しますね。私が前枠とか後枠とかナレーションでつけてました。それから日本の同時通訳の草分けとして数々の世界の出来事を我々日本人に伝えてくださったということも記憶に新しいですね。でもあれから何十年と月日が流れまして、今やまた英語の世界も変わってきましたね。もう英語が喋れないとビジネスパーソンとして生き残れないとか、英語が喋れなきゃニッチもサッチもいかないとかいうようなことを言い始める人もいたり、本も出てたりして、こういう風潮に対して鳥海さんは、ちょっとお待ちなさいよ、冷静になりなさいよと浮かれ始めた英語熱に警鐘を打ち鳴らしていらっしゃいます。さあ、日本の英語教育の現状とは、あるべき姿とは一体どういうものなのか、興味津々です。鳥海久美子さんにお越しいただきました。まあ鳥海さんというと、私にとっては文化放送出身なもんですからね、文化放送新入社員は最初にやる仕事は100万人の英語とラジオ受験講座ラコー、これの前枠後枠をつけるんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
それは知りませんでした。
多分
じゃあお世話になりましたね。
鳥海先生は中身だけどっかのスタジオで撮ったんでしょ
う。そうです。その時によって違いましたけれども、オーブン社の時もあったし、別の場所の時もあって、でも別のスタジオです。
そうですよね。
そこだけ撮りました。
100万人の英語、今日は鳥海久美子先生にやる基礎英語1とか、なんかこんな感じで前枠。
そうですか。
来週お楽しみに。なんたらつける仕事やってたんですよ。
お世話になりました。その説は、
いやいやいや、もう私はまあ職業高校で貿易外語高校って英語の学校だったもんですからね、鳥海先生のことはもう本当昔から、英語喋れるとなんかこんな素敵な人格になれるのだなという憧れが強くありまして、あの頃、今からなもうこういうと、
もうだいぶ前ですよね。もう残念ながらね、100万人の英語という番組自体がもうなくなりましたけれども、
そうでした。
一時はやはりずいぶん皆さん聞いてくださいましたよね。
そうですね。
J.B. ハリス先生とか、私も聞きました。実は高校生の頃ずっと聞いていて、ハリス先生、紀藤逸子先生、
はい、
紀藤逸子先生なんていつもアロハって言ってね、ハワイ出身の方でしたからね、それから西尾隆先生、
西尾隆先生、
あれで随分ね文法が楽しくなりました。
いや、西尾の英文法って言ったら、これ書籍としても売れましたね。
これが上手なんですよね。なんか嫌じゃなく面白く説明してくださって、
面白かった。
結構面白かったですよね。
そうですね。僕はラジオでその講座ものを聞く喜びっていうのを、中学時代ぐらいからかな、そのラジオやテレビを通じてものを学ぶっていう習慣がついちゃったんですよ。
早いですね。私は高校生でした。
高校生ですか。
高校生になって初めて聞きましたね。
ああ、そうですか。
そしたら100万人英語の後に大学受験ラジオ講座みたいなのが
ありました。
次でしたね。
ええ、そうでしたね。
テーマ音楽が違うんですけど、
そうそうそうそうそう、
なんか
ハイドンのね、こっちがそう、ラコーですね。
でもうずっと聞いてました、それを。100万人英語終わって、それから大学受験ラジオ
講座で、時間がちょうどそういう感じだったんですね。
あれメリハリがついてよかったんですよ。
よかったですね。
それまでの間になんかこう一応テキスト見てね、予習したりして、で先生の声を聞いて、ちょっとリピートしてみたりね、結構あれ毎日聞いたら役に立ちましたよ。
すんごく役に立ちました。それからその先生の人柄っていうのが、英語を教えるという中ににじみ出てくるんですよね。
そう
なんですね。その人のパーソナリティが、
語り口からね、なんとなく伝わってきますよね。
人生観とか哲学に至るまで、あ、この人はこういう価値観を持って生きてらっしゃる人なんだなと幼い頃に感じて、僕のねラジオ講座歴は中学生の勉強室ってのがあったんですよ。 昔
全然知りませんでした
NHK で。だから中学生がラジオを聞きながら中学生として、知っておくべきことをその中で先生の名前忘れました教えてくれるっていう、そっからあの100万人の英語にからラジオ講座、ずっと来てるんですよね。だからその鳥海久美子先生に来ていただく
いやもう先生なんてもう本当にさんで結構ですので、
ああもうだからその当時のさん先生なんですね。今は立教大学の先生なんですね。
そうですね、当時はそうですね、今はそうですね。
僕のイメージだとその大学生なのに、テレビに出てで司会みたいなこともやってで同時通訳者でもあってなんか面白いタレントさんっていうイメージがあったんですが、当時は何だったんですか。
何だったんでしょうね。いや大学生からやってましたので、よくわからないんですけれども、その当時はやっぱりなんかのんびりしてたんでしょうか。たまたまですから、大学生だったんだけれどもアルバイトでその通訳をやってみたのがテレビ番組だったという。
ほう、
でよく考えるとなんかこう随分神経太かったですね。生番組にいきなり出ちゃったんですよね。
通訳ってどういう人、世界の音楽とかそういうってこと。
その前です。
その前ですか。
今でいうテレビ朝日なんですけれども、朝のショー一時流行りましたね。朝、まあ、今でってワイドショーやってますけど、木島のりお、そうですそうです、まさにそれなんですけど、
はいはい、
あれはアメリカのトゥデイショーかなんか真似して日本で初めて作った、朝のショーで、報道プラスちょっと音楽とかね、エンターテインメントも入った番組なんですけど、それでなんかね、野球選手でアメリカ人を呼んできて話を聞くみたいなので、それでなんかいつも頼んでる人がいなかったのか捕まらなかったのか、回り回って私のところに来たっていうのも、最初にそれを受けた大学生が別の大学の慶応の学生だったかなんかなんですけど、
はい、
やりたかったけど、朝一限から授業があるって
そんなのんきな時代なんですね。
で休むわけにいかないからやってくれるって言われて、
それが
いいわよって言って出て、それが始まりで、その人後悔してました。あの時授業なんか休んじゃえばよかった。
人生変わったでしょうね。
だからそんなようなもんですよね、人生って。
鳥海久美子さんはその女子大生で木島のりおモーニングショーに通訳して出た時の、だってメジャーリーガーでしょ、言ってみれば。
そうなんですよ。でその時私でも野球って全然知らなくて、メジャーリーグは何かも知らなくて、
いや日本人のほとんどが多分知らなかったと思いますが、
それがどんなにね有名選手かどうかも知らなくて宿泊しまして、
はい、
もうめちゃくちゃな通訳だと自分では思って、もうこれでもテレビとはさようならと思ったんですけれども、
はい、
よっぽど人がいなかったでしょうね。次からもう声がかかり、でなんとなく毎週のように出てしまったという。で、その頃は今と違ってなんかこう外国から呼ぶのが流行りだったんですよ。
いやそれはもうね、
あの頃は
テレビの格をこう高めるためには世界の
そうです、
ワールドワイドな雰囲気ってのは大事だったんですよ。
なんかもう国際社会の日本だぞみたいなね。
そう
だから毎週のようにやれも音楽家の誰それさんとかね、呼んだんですよね。
そうすると当時まだ若い鳥海さんが守備範囲としてプロ野球は知らなきゃいけない、世界の音楽事情に詳しくなきゃいけない、向こうのゴシップも多少知っといた方が、何にも知らないでしょ普通。で
それがもうね、映画スターとかね、
映画スターとか
ミュージカルのスター
、
それこそプラシド・ドミンゴみたいなね、テノール歌手とかね、もうありとあらゆる方たちですよね。またとない勉強でした。
うわ、考えてみたら今からするともうとてつもない偉人が来てるわけですね。
そうなんですよ。で若いから怖いもの知らずで、緊張もないんですよね。要するに知らないから、
はー、
無知の力強さですよね。
その辺のおっさんが来てるというぐらいなもんで、
知ってたら足が震えるような人たちですよね。
はー、
だから私実はジャズの大御所なんてほとんど合ってるんです、全員。
そう
ジャズが好きな人に言うとみんななんかもうね震え出します。って言って、
あところがただのおっさんだと思ってるから
ピアノ上手だなとかね、
ピアノお上手ですねみたいな話もできるわけですね。
そうですよね、
当たり前だろうっていう。そうですか、
そんな調子でした。
それが入り口だったんですね。
それが入り口です。
で、その正式に同時通訳として、それこそ月に、
人間が初めて到達するとか、そういう同時通訳者として登録されるのはその先のお話なんですか？
あのですね、登録っていうことはいまだにそうなんですけれども、ええ、あるようでないようで、ええ、試験というのもないんですよね。やらせてみればできるかできないか分かるしということで、ほうほう、で私は完全にフリーで一人でやってましたの で、
あの
直接お電話いただいて、今度こういうのがあるんだけどというので始まって、ええ、アポロもその流れです。
あ、そうなんですか。
同じ曲でしたから、今度あのアポロってのやるんだけど、
アポロっての
手伝ってくれるみたいな感じで、でまたこれがあのなんかそうですね、若い物おじしない良さっていうんでしょうかね、はいみたいな感じだったんですよね。
これビビりますよね。人類ですよ、あのその日本のとか世界のじゃなくて、人類初の地球に人類が行って、そこで動き始めるという場面を実況するわけですよね。
でもね、それ実はあのあれアポロ11号ですよね、
はは、
もう8号くらいからテレビ局は自分たち の、 その練習も兼ねてずっと放映していて、それをずっと手伝ってましたから。
ああ、そうですか。
で一緒にスタッフとあの NASA から来たね、分厚い資料を、英語ですよ、もちろん NASA、航空宇宙局ですからね、はい、の用意した資料を英語をその場で日本語に訳しながら、あのスタッフと一緒に勉強したんですよね。 それこそなんかあの何ですか、宇宙服がどういうふうになってるかとか、宇宙飛行士は何を食べるかとかね、そういうことも含めてロケットのなんか断面図とかね。
ああ、じゃあテクニカルタームも要するに専門用語も全部仕込んだ上で臨んでたっていう意味では、同時通訳者としての訓練は受けたんですね。
そうなんですけれども、怖いのは月に行ったことないですよね、まだ誰も。
あ、で月の資料はないんですね。
で月にこういうものがあるんじゃないかというのは専門家から聞いて勉強しまして、石って言ったって、はい、いろんなその石の形状によって英語の名前が違うんですよ。
あのストーンじゃないんですね。
だけじゃないんです。それであの実際の本番になってバサーッって聞こえたんですよ、私の耳には。だから来たぞと思って、これもう山当たったと思って、玄武岩がありましたって訳したんですよ。玄武岩ですよ、そうしたらなんか物理の大先生が非常に興奮なさって、ありましたか、本当にあるんですか、玄武岩、本当に玄武岩だったんですか。あまりのその興奮の仕様に私は逆に怖くなって、これ私が聞き間違えてたらどうしよう、
これ誤訳だったら大変なことだって。誤訳だったらも
う正規の誤訳ですよね。
そうですね。
でもそれは合ってたんです。
よかった。
よかったんですけどね。
その先生にとってはその玄武岩が月にあるのかないのかってことは
大問題だったんですよ。
彼の研究課題の主たるテーマなんですよね。
そうなんですよ。私はね、もうちょっと気楽に、まあ、山当たったぞみたいな感じで確かあのいっぱい石の名前勉強した中にあったなと思って言ったんですけどね。
でもいずれにしても鳥川久美子さんという方は当時まだそんなにお若いのに、その上智大学の勉強を普通にやってたらそんなことはできませんよね、さすがの上智も。
そうなんですけど、ですからあの実は両立大変でした。上智はあの今はどうか知りませんけれども、あの出席厳しかったんです。であまりにも欠席数が多いと、もちろんあの単位は出ませんし、遅刻しただけで教室に入れないとかね、あったので、も遅刻はしない、それから出た時はもうきっちりやる、なるべくもう欠席しないように、一回欠席したらちゃんと書いておきます回数を、どの授業何回休んだ。だから実を言うと卒業した時に、やれやれこれで仕事に専念できると思ってほっとしました。
そうですか、AKB48 みたいな感じだったんですね考えてみるとね、
あれほど可愛くないですけどね。
いやいやいや可愛かったですよ、本当にもうね、なんとも言えずチャーミングな女性が英語をもう十二分に駆使してという、まあそんなあの鳥海久美子さんなんですが、現在は立教大学の、まあ、大学院の先生、大学院も
そうですね、
学部も
主として大学院 で、
そうですか、
社会人もあの来ている大学院でコミュニケーションを教えています。
はあ、そうですか、ということで、NHK 第61回日本放送協会放送文化賞も受賞されているという、あの僕みたいに途中までしか鳥海先生を知らない人は、ああそういうアイドルがいたよねみたいな感じで覚えてるかもしれないんですが、私はたまたま今 英語を学び直しの期間に入ってるもんですから。
学び直しですか。
学び直しですね。一時期英語にものすごい夢中になって一生懸命やって、で高校が英語の職業高校だったもんですから、頑張ったんですね。で英検もなんとかも受けて、で、トイックってのもなんかできたそうだから、じゃあシャレで受けてみようなんつって受けてみたら800点ぐらい取れる。なんだ900何十点いかねえのかと結構がっかりしたんですよ。え、
そうですか。800点いったら
もう傲慢だったんですよ僕は。
それはもう強気だった
んですね。あ、これはダメだなんて思ってやめちゃったんですよ。でそれ以来数十年経って、最近世の中が、私の友人なんですけどもね、若い友人なんですけども某有名な企業にアルバイトとして入ってたのを正社員として認められました。ところが正社員になる条件として TOEIC を丸々100点取らなければいけないってことになったんですよ。
よくある話ですね。
よくある話でしょ。でそれでものすごく悩んで、自分にはもう到底及ばないと、ちょっとやってみたんですって、練習問題で全然いかないんですって。そのことを友達に言ったんですって。そしたら友達みんなから、あ、それならこの教材あげるって言うんで、教材が山のように来たんですって。しかも使ってないやつが。ってことは、世間の人は英語をやらなきゃいけないっていうことを感じて、ものすごく英語教材を買い漁っては見たものの、買ったところで安心して使わない教材が山のようにあると。いう現状。
そういうことですね。
そういうことなんですよ。
だってもう本屋さんに行くと、その英語の棚ってすさまじいですよね。
すさまじい。ここ数年特にすごい。
トーイックだ、トーフルだ、や英検だ、ブワーってあって、
うわーって
もうね、で文法のやり直しから始まって、文法なんかいらないっていう本もあるし、ともかく喋れとかね、しかし単語だっていう本もあるし、わけわかんなくなりますよね。
わけわかんない。もう分野別で言うと単語、文法編、それから読解編、リスニング、ね、ヒアリング、DVD ついてます、CD ついてますから始まって、わあ、もうトイックの棚だけでもう二棚見たら、
そうです、もうクラクラします。
クラクラしますね。
ええ、
あの鳥川さんがやってた頃ってのは、そこまで100万人の英語やってましたけど、100万人の英語のテキストが何百円か忘れましたけど、それ程度ですよね。
そうです、そうですよ。
で NHK があのラジオ英会話ぐらいですよね。
基礎英語出してるとか、
ね、基礎英語とかね。
そうですよね。
世の中の学習教材ってそんなもんでしたよね。
だと思いますね。今みたいなのはちょっとね、でそれが結構それぞれ売れてるんですね。実際には読まなくても一応買えば、
ええ、
売れることになりますから。
そうですね。あれ実際どのくらい、
じゃあ私の本も読まなくていいからとにかく買ってください。
あの鳥海さんはその流れでいけば、英語ビジネスというものに参入すればビッグネームだから、僕はもう絶対多くの人が読むと思うんですけれども、鳥海さんはそういう棚には本がない。
出さないんですよ。書かないんです。
これね、ちょっと伺いたいなと思ったことなんです。わけのわからないその辺の、たまたま商社に勤めてましたとか、アメリカで MBA 取ってきましたみたいないい加減な親父がバッカンバッカン本出してるんですよ。私が見たって、この職業高校出身の私が見てもっていうような英語の本がいっぱい出てるんですよ。
そうですよね。いやでもあんまりありすぎるから、私がそこにもう一冊付け加えたって仕方ないだろうと思って、で私は斜めからこの批判するようなことばっかり書いてるんですよね。
正しいと思います。僕先生が、まあ、あの鳥海さんがお出しになりましたね、英語公用語は何が問題かっていう、まあ、あの角川ワンテーマ21、はい、この本とか、それから文春の、まあ、文藝春秋の新書、危うし小学校英語というのを改めて読んで、鳥海さんの立ち位置ってのはよく分かりました。要するにここ数年ですよ。あ、もっとだな、小学校英語について言えば1989年ですか。
そうですね、
正式に言うと。
そうです、
文科省、はい、文部省か、
当時は文部省でしたかね。
ですかね。
いつ頃から、もう89年だったら文部科学省ですかね。
ですかね。あの、昔からね、よく言われてました。私がその英語の職業高校に行ってる頃にさえ、これ1960年代の後半なんですけれども、さえ言われたのは、あの日本人は10年間英語を勉強すると。それは中学校で3年間、高校で3年間、大学で4年間で、トータルすると10年間。こんなにいっ ぱい英語をやってるのにろくに喋れもしないと。あんなバカバカしいのはなぜかというと、読み書きばかりやらされて、文法しかやらないようなあんな英語じゃダメだと。ちゃんと喋れなきゃ、ほらペラペラ喋れるようには一生ならないと。もっとちゃんと現地のネイティブを連れてきてやらなきゃいかんってことが大昔から言われて、
でやらなきゃいかんっていうので、それを実はやってみたんですよ。もう1993年から
1993年からやったんですね。結構な前ですね。
そうですよ、もうだから20年近く経つようなね、あの要するに話すような英語教育に切り替えて、はい、そしてネイティブスピーカーの、ね、先生たちをたくさん呼んで、はい、格好に行き渡るようにして、やってみて10年以上経ったんですけど、今いやさすがに最近の若者は発音もいいしよく喋れるねって思います？
全く思わないです。
だからそこが不思議なんですよ。
これね、僕一つは理由は一つあると思いましてね、あの私の頃は音楽を聞くといえば洋楽だったんです。でこれは洋楽の、僕が英語の、あのモチベーション、内発的動機としてはアンディ・ウィリアムスの曲を200曲歌い倒すっていうことで200曲覚えたんですよ。で発音もパーフェクトに真似したんです。
あの歌はいいんですよ、あの英語の歌って英語のリズムとこう音楽のこのリズムが合致してるんですよね。
合致しますよね。
だからどこを強めるどこを弱めるってそのまんま身に入ってくるんですよね。
I have often walked down this street before but the pavement always、 こういうね、
いいですね、
感じでね。
そうなんです。
だからあの大げさだっちゃ大げさなんですけれども、アメリカ人は通常日本人に比べると大げさですよね、表現のスタイルが。
で少しね、日本人には大げさに思えるぐらいこの、あの強弱強弱のね、はい、このリズムをやらないと英語として通じなかったりするんですよ。
そうなんですよね。
だからそういう意味では音楽はもう本当に
いいですよね。
で確かにね、あの私もあまりあの歌はね、ちょっと人様に聞かせたくないので、あの今歌いませんけど、好きなんですよ、それでやっぱりね英語の歌
覚えましたよね。
覚えましたよ。
例えば鳥川さんの時だったら ビートルズもあったし、それからプレスリーもあったし、ポールアンカーもありましたよね。
そうです。
でそういうのみんな真似ました。それなりに、まあ、いい加減にカタカナで覚えた人もいれば、まあ、私は職業高校だったから英語で覚えたんですが、今のかわいそうな、まあ、40歳から下ぐらいな人たちは、井上陽水さんとかユーミンさんとか優れた日本のアーティストがいっぱいいるもんだから、日本語でしかあの音楽を学ぶチャンスがなかった。
そして悪いことにその J-POP に結構最近は英語を入れるでしょ、その英語が間違えてたりするわけ。
最低ですね。
あれ困るんですよね。
ロンリーロンリーロンリネスユーみたいなそれお前何のためにその言葉使ってんだよって。
もうね本当にね、で私はそれを聞くたびにうちで直してるんですよ、それはありえないとか言って。
ありえないですよ。僕ももう悔やもうムズムズして、ね、なんか Give me your love me リテンドヨーなんだお前やめろ、それ英語じゃねえぞって言うんですよ。で
どうせ歌うなら全部日本語で歌うか、英語入れんならちゃんとした英語にしてほしい。
もう悲しい
で、あれを聞いてたら英語できなくなりますよ。
あのね J-POP が日本あの英語を潰しましたね
と私は思います。 私 J-POP の悪口言いたくないですけど、あの英語の J-POP の英語の部分はいただけない。
もうあんたらやめろと
本当
もうあの昔ひばりさんのを聞いたことがあるんですけれどもね、ひばりさんやちえみさんっていう古すぎて申し訳ないですけれどもの方がずっと素敵な英語を歌ってらした。
そうですよね。
あの頃のキャンプ巡りで雪村泉さんとかね、
雪村泉さんもそうですね、
ちゃんとやってましたね。ブルーブルーカナリーってね、歌ってましたよね。今のやつらの下手くそな英語。
いやだからこれね、これだけ音声教材もあふれるほどあって
何
どうして英語の音が身につかないのか。
僕ねだから英語始めようと思ったんです。あまりにあの例えば DJ ってのもそうなんですけど、 FM 局って割とこう英語を混ぜるっていう方式があるんですね。 Hey check it out Right on baby とかね、こういうことをね This program is brought to you by NetAcad とか言うんですよ。それがもうめちゃくちゃなの。もう それだけはやめてくださいと。この番組は何々の提供でお送りしますって、なんでちゃんと言わないんだと。 お前ら誰を相手に喋ってんだ。
そうですよね。
何人に向けて喋ってんだっていう、これわけのわからない英語を英語だと思ってる愚かな人々がいるわけですよ。これはね、何とかしたいと思って改めて英語もね、じゃあそこまでお前が偉そうなこと言うんだと、お前が英語をちゃんとしろと。で60を過ぎて英語始めたんです。
そうですか、素晴らしいですね。
で先生の本の中にね、どっかに一節、その年齢関係ないと、小学生から今英語を始めろっていう嫌なあのトレンドがありましたですよね、はい、小学生から
もうトレンドじゃなくて、もう4月から必修で、
今度そうだ、
4月からやってるんですよ。
始まったんだ。
英語活動っていうんですかね、英語教育ではない、活動、ゲームしたり歌歌ったり踊ったりすることを英語でやる活動なんです。
あれは日本人のコンプレックスにうまいこと誰かがこの入り込んで商売にしようと思ってやったんじゃないかなって陰謀だと私は思うんですが、先生はどう思いますか。
いや本当にあのね、実はね、明治時代にもうすでに日本政府はやって試してるんですよ。
あ、そうなんですか。
それでしばらくやったら全然これダメだと、あの要するに費用対効果で、そんなにお金かける予算かける割にはダメだ、効果出ないっていうのでやめちゃうんですね。でやめちゃった理由を分析してちゃんと残してるんですけど、一つは小学校でやるんだったらもう最高レベルの先生を当てないと意味がない、導入期なんだから。でもそういう先生がいない。
そりゃそうです、だって
小学校の先生。もう一つは中学とつなげなければ意味がない、はい、でこれははなはな難しい。でこれ今と同じ問題なんですよ。
同じですね、
先生の問題、中学にどうつなげるか、これ全然解決できてないで始めてるので、明治と同じことになるんじゃないですか。
なんで始めちゃったんですかね、あの89年にそういう方針を出して。
いやこれはやっぱりね、世論ですよ。あの私はダメだった英語がね、でも我が子だけは、私だってね、早くから学校がちゃんとやってくれてれば喋れたのよ。でも私はもう遅いけど、我が子は小学校からやってちょうだいっていうね、このやっぱりね、
世論です。怨念ですね、まさにね、
怨念です。もう私は諦めたと、自分はしょうがないと、うんうん、でも子供だけはとなるわけですよね。
でそれを、まあ、あの国のせいとか文科省のせいとかそういうことにして何とかしろという圧力がわーっとこう、それにもうあがいきれなくなって、
じゃあもう小学校でやりましょう
と、
もう最後の切り札ですよ。
でもやってることって 実際のところどうなんですか。それが本当に中学につながるような、あきちんとした英語が国際社会で、あ日本人もその英語でもってインターナショナルな存在になってきたなと認められるような英語の礎になるんですか。
そうしてほしいというのが文部科学省の願いなんですけれども、現場は大変ですよ。だって英語の専門ではない普通の先生たちが英語を教えろって言われて宿泊やってるわけですよね。そしてまあネイティブスピーカーの先生って、はい、いわゆる ALT ですね、アシスタント
ランゲージティーチャーっていうね、
ところがね、この人たちがまたね、あの派遣ですので、なかなか問題があるんですよ。
あの日本人
はやめて帰っちゃったりね、
アメリカの人とか、まあ、イギリスの人とか言うと英語の先生だってストレートに結びつけるの、自分のこと考えれば分かるのにね、自分が主にちゃんとした日本語が喋れない日本人が山のようにいるってことをふと胸に手を当てて考えてみると、アメリカ人の顔してたら英語が喋るかって言ったらそんなことはない、教えられるかって言ったらもっとないってことにどうして気がつかないんですか。
どうして気がつかないでしょう。いや私もそれを聞きたいです。日本人なら誰でも教えられるって誰も思いませんよね。
思いませんよ。
しかも大学卒業して外国に行って、あの子が日本語を教えてるって聞いたらみんな、大丈夫なのと思いますよ、今時の若者がね、でさあなんての教えてんじゃないのと思いますよね。
私的には僕的にはみたいな、
超ムカつくんだけどみたいな感じでね。
これが
でそれがでも大体あのそうなんですよ。あの大学卒業した若い人が日本にやってきてというケースが、あのジェットプログラムというのはそうでしたから、
そうでした、
ね、で日本に来ると突然先生になってね、教えてくださいになるわけですけれども、まあこの辺はちょっとその日本人の先生がね、もうちょっとリーダーシップを取って、上手にそのネイティブの先生を活用するっていうふうにしないといけないんだけれども、英語の先生にしてみたら特に小学校は 自分も英語喋れないし英語教えたことないしということでも辛いと思いますよ。
いや僕もそう思います。もう幼い頃の思い出ですけれども、中学の時にその外国人がふっとこうなんか学校に紛れ込んできた時に、英語の先生にじゃあ何とかしてもらう、誰もどうしていいか分かんないですよ。英語先生、いや俺もお前物の英語は喋ったことないんだみたいなことで先生たじろぐわけですよね。それになんかすっごい情けない感じがして、でそれが英語の専門学校に行った時に先生たちはみんなあのビジネス分野から来た先生なんですよね。堂々とフラッとやってくる風天みたいな学生に対してきちんと英語で対処してるのを見て尊敬するわけですよね。あ、英語使ってるっていう、だそういうのを見せられなきゃいけないのに、現実の今の小学校の先生は免許に多分英語ってなかったはずですよね。
ないですよね
、小学校で英語を教えるってことで
入ってきてないですからね。想定しないで入ってくるわけですからね。
かわいそうですよね。
気の毒としか言いようがないですよね。
そうするとその ALT のその学生、まあアメリカからやってきた、またまあいいや、オーストラリアからやってきたそのネイティブと称する人たちとなんか話すときに、おい英語の先生お前まともに喋れてねえぜってバカにされる対象になっちゃいますよね。
そうですよね。それもきついですよね。
きついですね。
初めてその LT の制度が始まった時にやっぱり中高で先生たちが相当意識したんですよね。生徒たちにどう見られるか。
いやそうでしょう。
話が通じてないのが見え見えになったら嫌だなとかね、でまあ一応それだんだん慣れてきて収まったと思ったらこの小学校ですからね。
そうですね、
ただ中高の場合はなんて言ったって英語科の教師ですから、英語は専門家のはずですよね、英語教育も専門、まあ、こう小学校は違いますから、
辛いですね、
子供の教育の専門家ではあるけれども、英語は違いますよね。
そうですね。それからその英語の臨界説っていうのはね、この先生の方の中にありますけども、よく一般的に言われて、だから一般的に言われててインチキな話って世の中にいっぱいあって、その一つ、その英語は例えば英語耳は3歳までに養わないと一生身につかないとか、まあ、それを10歳っていう人もいたりいろいろいるわけですけども、もう高校生になって英語を学ぶなんてのはもうダメだとか言われますでしょ。
あれもね、全然私ね、脳の専門家に聞いたことがあるんですけれども、今脳科学みたいな流行ってますよね、で今おっしゃったようなことをいろいろ言いますよね、脳科学的に言えばね、まあ、3歳過ぎたらダメとか、人間の脳って不思議なもので、研究すればするほどわからないことが出てくるぐらい可能性に満ちたもので、だから脳科学的にはこうだなんて言い切る人がいたらそれは怪しいということを言われたことがありますね、人間の脳がわからない以上に人間の言葉ってわからないんですよ。どうやって身につけて学んでいくのかっていうのがね、でその学習するのが上手な人とあまり上手じゃない人といる、いろいろいて、でそのバイリンガルという言われる中にもどっちの言語が得意という人がいろいろいるし、どっちの言語がダメになってしまう人もいるとかね、この言語とか外国語の研究って実にややこしいんですよね。
ところがみんなそのできるだけ早いうちに英語がペラペラ喋れる状況に置かないと、私みたいな末路をたどることになってしまう娘がかわいそうという声が一つになって、今英語を小学校の高学年はやるようになった。でこれは果たして中学につながって、大学を卒業する頃にみんな、ユニクロや、楽天や、そういうところのようにもう会議でバリバリ自分のアイデアを英米人と共にですね語り合うようになれるんでしょうか。
なれないでしょうね。
で
それとですね、今英米人ととおっしゃいましたけれども、私で一番最近の今日ちょっと思ってくるの忘れてしまったんですけども、国際共通語としての英語という本を出したんですけれども、そこで言ってることはですね、要するに私たち日本人って英語を学ぶときに相手は英米人だと錯覚してるんですよ。
そうですそうです。
でも実は今英語というのは国際共通語で、
おっしゃる通り、
英米人なんて英語を母語にしてる人って3億か4億人なんです。
ああ、当然 タルから言うと何割かですよね。
そうじゃなく日本人我々みたいに外国語として、あるいは第二外国語と第二言語としてね英語を使ってる人十数億人いるの で、話す相手っていうのはねむしろ英語の母語話者ではないケースが多いんですよ。
僕それあると思います。例えばこういう、日本を離れて工場で、それはそこにはシンガポール人もいれば、それからタイ人もいれば、スリランカ人もいれば、何人もいればっていうところで、じゃあお互い言語が様々だから英語でやりましょうという時に英語は便利な言葉ですよね。
そうなんです。だからまさしくも共通語なんですよ。
そうですね。
だからアメリカ人が喋るように喋る必要もないし、逆にそんなことしたら、スリランカの人とかいろんな国の人がシンガポールの人がいるわけで、みんながみんなアメリカで留学してアメリカ人みたいになってるわけではないので、それはむしろ不親切ってことになりますよね。
そうですね。
だからむしろ自分も英語が母語ではない、あなたも違うのねと、でも共通語として英語喋りましょうと、だったらお互いこうちょっと気を使ってね、お互いが分かるような英語を話しましょうという、もうもはやその時代に入ってると思います。
いやそうですね。だ そこまでは私も認識してるんですが、その一方で、日本人同士の会議でも英語を使いましょうという風潮が今そういう企業がいくつか増えてますですね、一流企業が例えば日本人同士でランチを取ると、でランチメニューも全部英語で書いてあると、でそこで食事をするときに軽く喋るときも英語で喋れと、日本語で喋ると怒られるって、なんか昔の軍隊みたいな感じのところがある段に聞きますけれども、
なんかめっきり会話が少なくなったって聞きました。そういう会社で
普通の話はできないんですからね。
みんな黙々と食べるんじゃないですか。
主語は何だったっけな、目的語があって考えますよね。やっぱ一応ね、何から始めるかっていう。
いやだからね、日本人だけだったら何も英語話す必要 なくてですね、ただなんか理由を聞くと、やっぱりそのぐらいにやらないと英語の勉強を社員がしないからっていうことなんですけど、でもそれって本末転倒ですよね。やっぱり仕事でこれ ESS なんかでね、サークルで やってるわけじゃないので。
ISS はそうだ、あ昔変な人たちがいるなと大学で思ったことあります。
それこそ学食で英語で喋ったりしてね、
いますね。
でもやっぱり企業は仕事でしょ
う。 そうしたら
やっぱりそれは母語できちっと仕事をして、でも外国に出ていくグローバル企業になるんだっていうんだったら、それはそれで勉強したらいいわけで、何も公用語にする必要はないと思いますけれどもね。
まあ英語公用語化の動きというのは、でも、鳥海さんはそうおっしゃいますけれども、どうもこの動きっていうのは後ずさりはしない、前にどうも進んでいく気配がありますね。
残念ながらね、一種今自慢になるんですね。我が社はですね、全部英語でやっておりますというね。それがなんか英語優位主義に負けて、こう半分こうちょっと植民地的感情だなんて批判する人はいますけれども、そんなのどこ吹く風ですよ ね。
そうですね。
もうグローバル時代は英語だっていうことですよね。
でも英語をね話すときに陥りやすい間違いは、英語さえ喋れればなんとかなると思ってる人が世の中にいるってことですよね。
人生もうね、英語さえできればもうこれでもう成功するんだっていうね、そんなものじゃないですよね。
英語で何をあなたは伝えたいんだっていう、ああなんかこの前コマーシャルにありますよね。英語を、私英語を勉強してきたんで英語の資格を使える仕事したいんです。ああ、英語じゃなくてそのパソコンが、パソコン会社のコマーシャルだ、パソコンの資格やれっていうね、のありますけれども、あれですよね、英語を使いたい使いたい使いたい、何に使いたいので
何を言いたくて英語が必要なんですかっていうことなんですよね。でも多分それがないから、いくら買っても読まないで積んどいてあげますってことになるんじゃないですか。
そうですね。
やっぱり英語を本当にやりたいんだったら、何を言いたいのか、何をしたいから英語が必要なのか、それが分かったらやりますよね。
やります。例えば大田区の中小企業の人たちが、もうとにかく競争力日本だと難しいということで、急遽フィリピンに行く、タイに行くという時に、英語でしか相手に話が通じないっていうんで、おじさんたち、もう60過ぎのおじさんたちが一生懸命、日本流アクセントではありますけれども英語使ってますよね。で、その金型はこういうふうに、ここが大事なんだってことを英語とにも混じりでやってますよね。ああいうことですよね。
そうです。で、それで通じてるんですよね。
通じてる、ものすごく大事なこと言ってるんですよね。
だからその中身があれば英語がついてくるし、通じればよくて、何もその綺麗な英語、洒落た英語ね、を目指さなくてもいいわけですよね。で、中身のある人っていうのは、言いたいことがもあるっていう人はやっぱり英語を使ってますよ。
そういうことですね。
で、英会話が好きっていう人に限って案外ね、何を話していいかわからないから、いつまでたってもっていうことありません？
まあ、英会話でとにかく、なんかわかんないけど、はい、なんとかから始まって、今日元気かいとか、元気よとか、そういうやり取りばかりに終始して、で、どうする？で、どういう発想で、どういうアイデア、何を作り込んでいくっていう話に及ばないんですよ。その前で終わっちゃうんですよね。
それは寂しいことですよね。
すごく寂しい。
何のために英語を話すのかってことになりますから。
ありますね。
やっぱり自分の考えを相手に分かってもらいたいとかね、相手の考えも聞いてそれについてちょっとこうコメントしたいとかね、そういう時に英語は必要だっていうのは分かりますけれどもね。
分かりますけどね。それと一つ伺いたかったのは、その、まあ、脳科学はいろんなことを場に応じておっしゃるようですけれども、私60過ぎたんですけど、60過ぎたらもうダメだって声よくあるんですよね。
でもそれってどこを根拠に、何を根拠に言うんでしょう。全然そんなことないんですよね。
言語習得において60歳という年齢はもうすでにオーバーしているというようなこと言われることがあるんですよね。
でもね、習得の仕方が違うと思いますよね。中学生あたりはもう暗記力も素晴らしいし、吸収力も素晴らしいから、まあどんどんどんどんこう吸収しちゃいますよね。で、そういう覚え方もあるけど、60過ぎた人っていうのは今まで蓄積して持っているその知識であるとか、いわゆる常識のようなものをこう駆使しながらね、あ、これはこうだから、もしかしてこうじゃないかなとかね、そういうこの応用が効きますよね。今までのこの培ってきたものを全部使えるんですよね。
そうですね。
だから私はもう60過ぎたからできない、そんなことありえないですよ ね。
そうですね。
たくさんいますよ。それから英語以外の言語に挑戦している人とかね。
そうですね。
英語で培ったノウハウを生かして、そうすると英語で苦労してますから、別の言語って比較的ね楽に思えるんですよ。
一つの言語を学ぶと、別の言語に移行しやすいってなりますよね。
しやすいです。最初は本当大変です、しかも英語と日本語みたいにこんなに音も何もかも全部違うから大変ですよね。でもこの大変さをくぐり抜けてるわけですよ、一応我々ね、
英語曲がりなりにもね、習得者はですね、
でその後で新しい言語っていうと比較的ね、楽ですよね。だってスペイン語なんていうのは発音ははるかに英語より楽ですしね。
でもまあアルファベットですしね。
そうです。
そういうことなんですね。まあこれから日本はいずれにしても、その日本国内だけではビジネスはもしかしたら成り立たない。これはそうでしょうね。
あ、そうですよね。それはもう外向けにどんどんやったらいいですよね。
どんどんやっていく。で、そのいろんな人と接点ができることも間違いないし、共通語としての英語を使うことになるかもしれませんよね。
そうです。
で、そういう人が今必死になって、でも文字を読む英語はダメだ、もうそれでもさんざっぱら苦労してダメだってことはもう証明済みだ、俺はもう学校では文法ばっかりやらされてどうしようもないと、とにかく喋るんだ、外人と喋んなきゃダメだっていうふうに思い込んでる人が多いと思うんですが、
多いですね。
先生のお考えはいかがですか？
実はある研究で各企業の人たちにどういう英語をね、仕事で必要としてますかっていうのをアンケートで調べた研究があるんですけども、もう 80% 以上、どの部署にいるどんな職種の人も E メール。E メールおしゃべりじゃないですよ。読んで書くんですよ。
そうですね。
で、これってね、実際に仕事をしてみると本当に苦労するみたいです。つまり一昔前みたいに英語の手紙なんか、うわー来ちゃった、でそれをなんか辞書引き引き日本語に訳してみて、あ、こういうこと言ってたのか、じゃあ返事書かなきゃ、じゃあ日本語で書いてみて、それを和英辞書引き引き英語に訳して、でネイティブの人を見つけてきてネイティブチェックしてもらって書き直して、そんなことやってられないんですよ。今はボーンと送られてきた E メールは即読んで即そのまま理解して、そしてもう打ち返さなきゃいけないんですよね。でもうすぐ入力ですよ。そばにネイティブスピーカーなんかいるもいないも自分の力で英語の文章を作って送らなきゃいけない
ということは、今の先生によれば読み書きというのは実は 敵ではなくて、読み書きでさんざっぱら我々は苦労してきたおかげで英語がペラペラ喋れないこんなことになってしまったと深く反省しているのは、ひょっとして見当違いなん
です。見当違いです。読み書きが土台ですよね。読み書きができてその上で話せるようになるわけで、やっぱり読み書きですし、具体的にビジネスの世界では E メールとかね、それでまあビジネスじゃなくたってインターネットですよね。もちろん日本語でもインターネットありますけど、英語ができたらもっと世界が広がる。
いやー、
ね、ブログに投稿する、 Twitter でやる、でもこれ日本語しかできなかったらやっぱり世界狭くなりますよね。
狭いですね。おそらく飛び交ってる情報の日本語ってトータルで見ると何割ぐらいかって言ったら大したことはないですよね。大した
こと
ないですよ。
これ英語でネットができるようになったら、うわーっと世界広がりますよ。
本当ですね。
本当に世界の人とつながっちゃうんですよね。
いや、そうですね。例えば今回のその、東日本大震災、それから福島の第一原発についての情報なども、日本のメディアだけ見てたら読んでたら全然違いますもんね。
そう、これはね、こんなに歴然としたことはもう珍しいぐらいに、だって外国のメディアで英語で何かこう新聞を読んだりラジオテレビを聞いたりネットで検索した方がよっぽど早いんですよ。だってメルトダウンなんて早っから外国のメディア行ってましたよ。
おっしゃると、僕が始めたのがちょうどそのちょっと前だったんですよ。でその福島があって、そしたらもうアメリカのその通信会社はいち早くチェルノブイリに人を派遣して、そこから福島の話題を語ってましたね。
そう、
だ日本はもう全然そんな、
私ね、あの11日ですよね、
11日
にはもうカリフォルニア その放射能の専門家が、あの発表してるんですよ、なんか自分の見解を、どのように危ないかみたいなね、それはもうネットですぐ見られましたよ。
そうなんですよね。
翌日ですよ。
だこれね、あれですよね、あのある種の僕は検閲とも言ってもいいんじゃないかと思うんですけど、日本のねその記者クラブ制度ってものが、あのこうしましょうね、こういう表現で出しましょうねっていうのを踏襲して、結局それがまあ伝播するわけですよね。一般庶民はそれしか知れない。
ね、
ところが英語という言語を読めるというだけでまた違った視点から物事を考えることができるっていう大きなメリットありますね。
そうなんです。で私は一時ね、あんまり皆さんが英語とおっしゃるので、人生英語でね幸せが決まるわけではないっていうようなことをよく言っていたんですけれども、今回 あの大震災でちょっと考え変えました。英語ができたらやっぱりね、情報は早く正確なものが手に入ります。でたくさん得た情報の中から自分で判断ができるんですよね。情報の幅が広がりますよね、英語ができたら。
いやー、ほんとそう思いますね。
今回は残念ながらそう言わざるを得ないですね。
そういう意味でも、まあ、また自分の話持っていくとあれですが、60過ぎてからでもやったって遅くないですよね。
全然遅くないですよ。
その自分がものをしゃべるという仕事にいるときに、日本の新聞だけ見てるよりも、じゃあ例えばあのまあ英字誌でもいいし何でもいいんですけれども、読むことによって得られるものは大きいですよね。
もう本当はね、他の言語の新聞やねあのニュースも見たいんですけど、まあ、とりあえず英語ということでね、
はい、
でもそれ読んでいたのは私ショックだったのは、今度はあの日本批判も実は入ってきてるんですよね。あの地震津波のあたりまでは日本人は素晴らしいと、はい、この災害にあってもみんなそのめげずに耐えてね、そしてなんかの争い事もなくきちんとその避難所で、ね、
強奪もないしね、
耐えていると。
秩序正しくね。
ところが原発については全然違いますよ。やっぱりね、その情報の開示が遅い、正確なものが出てこない、そしてそのどうして日本人は、ね、政府に対して批判しないんだと、こんなことになってるのにね、批判しないっていうこと自体がもはや問題ではないかみたいなね、ことを言っていたり、その合意形成を大事にする日本の社会の在り方自体にクエスチョンマークを投げかけている論調があったりね、でそういうのに日本人としてやっぱり反論したい部分もありますよね。あるんですけど、これ英語できなかったら反論できないですよね。
できないですね。
あの翻訳サービスっていうのがあのよくねインターネットで無料翻訳ってのありますけど、あれめちゃくちゃですから。
いや、あれは見ると混乱しますね、かえってね。
やっぱりね、自力で作らなければダメですよね。
そうですね。 英語を学習すること自体は、まあ、それは幼稚園から始めるとか、小学校から始めるとか、そういうことはまたさておき、その会社で、ランチの時にも英語で喋るってことはまあさておき、英語の重要性が高まってることは間違いないですね。
そうですね、英語ができれば全てだとは思いませんけれども、しかし英語ができればいろいろ役に立つことはある、知っておいて損はない、
そうですね、
と思いますね。
あの鳥海先生からもし今ラジオを聞いてる人にアドバイスがあるとして、そこまで言うんだったら私も英語を始めてみたいなと思った人がいるとすれば、私は別に普通に勉強してきただけだ、中高で英語を勉強し、まあ大学の時にちょっとだけ英語もあったかなぐらいな感じで、まあポップスもちょっとだけ聞いたかな、ビートルズの歌詞の 2,3 曲は歌えるなぐらいな人が英語を始めたい時に何からやったらいいですかね。
私はね、そういう方はもうあの中高でやったということはある程度の基礎があるんですよ、
ええ、
でこれは大事なことで、ええ、これはあのご本人はあまり意識していらっしゃらないかもしれないけれども、ええ、このベースがあるっていうことを支えにですね、ええ、自分の好きなことを英語でやる、
好きなこと、
好きなこと、だから趣味でも何でもいいです。自分はね、はい、あの仕事が趣味だっていうんだったら仕事で、うん、あの今ご自分がなさってることを英語で言ってみるとかね、はい、それからお料理が好きなら、もうあの作り方を書いたレシピをね英語で買ってきて、英語のレシピ読みながらお料理作ってみるとか、映画が好きなら英語の映画を見て見るとか、あるいはそのテレビドラマだってね、もうあの吹き替えはもちろんダメ、
はい、
字幕も消して、うん、聞いてみるとかね、いろんなやり方ありますよね。
そうですね。
で、世界のニュースが好きだって言うんだったら、まあ、ニュースで英会話をあのご覧いただいてもよろしいですし、
はいはいはい、
いくらでもあります今。
いや、
しかもお金使わなくていいんですよ。
あの今ほど英語学習者にとってお金を使わなくてもあらゆるものがある。例えば ABC のニュースも CBS もそうだし、それからまあもうあらゆる放送局がポッドキャスティングもやってるし、YouTube もあるし、こんな時代ないですよね。
ないですよ。でそれこそ外国からあの素晴らしい人たちが日本にやってきて、記者会見をした、はい、英語でね、YouTube でそのまま見られるんですよ。
見られるんですよね。
だからもうそういうそのなんていうんですか、もうラジオテレビ、あのインターネット、
はい、
それからもちろん本があり雑誌あり、
はい、
やろうで、大体このぐらい英語関係の雑誌は全部 CD がついてます、音がついてます。音つかなきゃ売れないですから。でそういうものを買ってくればいくらでも自分の好きなことを英語で読んだり聞いたりできるので、今度はそれを元に自分で少し一人じゃ恥ずかしいかもしれないけど話してみる、
話してみる、
せめてこう声に出してリピートしてみるとか、読んでみるとか、そしてそれについての意見をこうちょっと一人でもぞもぞ言ってみるとか、あるいは歌をね覚えて英語で歌ってみる、それをもうあの音楽外してもちょっと言ってみるっていうと、そのまま英語になりますよね。
そうですね、
いくらでもありますよチャンスは。
じゃあツイッターを英語でやってみるとか、そういうことから始めたっていいですよね、
と思います。でそれだけツイッターなんかが英語で簡潔に書けるようになってると、話せるはずなんですよ。あとは慣れですから。
あ、そうですね、
でやっぱり話すときにおそらく、いや書くのはともかく話すことがとおっしゃる方は発音気にしてるんですよね。でも今はもう国際共通語の時代ですから、何もネイティブスピーカーのようにアメリカ人のように喋る必要は全くない。むしろ喋らなくて構わないので、自分らしい話し方で自分らしい英語で臆せず話せばいい、
そうですね、
と思います。
それからあの英会話教室に行くっていう、もうとにかくまず英会話教室はどこがいいかから始める必要はないですよね。ないです。
これ英会話学校に怒られちゃうかもしれませんけれども、
英会話教室も大事ですけども、
でもあの時間とお金とね、いろいろ制約があるわけで、皆さんね、はいはいはい、そうしたらうちでいくらでもできるんですよね。
できるんですね、
多分英会話学校のそのメリットとしては、実際に行ってあの自分の話すことを独り言じゃなくね、話ができるっていう、それはあると思いますよね、
はいはい、ありますね。
だからまあいろいろご自分の事情によって組み合わせればいいこと で、
そうですね。
でも私結構ね一人で喋るのおすすめですよ。
はあ、
あのアナウンサーの訓練でやりませんでした、あの電車に乗って外を流れる景色を見ながらずっと、
もうそれはねしょっ 中やりました。
あれは英語でやればいいんですよ。
やればいいんですよね。
そうです。
だから、あ、今電信柱が今さらっと目の前を通りました。その向こうに、おっと、これは農民の方が一人、おっと、帽子が飛んだ、風が強いんだとかやりますよね。これ全部英語でやればいいわけですね。
そうです。で、私観光ガイドをやった時にね、はいはい、実はそれを訓練を受けました。要するに、観光バスに乗ってマイクを持って、はい、で、外国のお客様がいらっしゃると想定して、外を見ながら、はい、今走っておりますが、右手に見えますのは八百屋さんで、今は旬の食べ物はこうでございます、はい、あそこのパチンコ屋さんに飾ってあるこの大きな花輪はね、日本の風習でして、開店の時には、はい、あれは本物のお花じゃないんですけれども、ああいうものを贈る風習がございます、あれは開店をお祝いしてるんですみたいなことをね、全部英語で言うというね。
いいですね。それは
それはもう最高の練習です。
そういうボキャブラリーを仕込むためにも英文を読んどく、これも大事なことですね。
大事なことです。先立つ語彙とか先立つ表現がなかったら言いたくたって言えないじゃないですか。
そうですよね、
ええ、
じゃあまず英文を読むってことで、じゃあ例えば、これは別にウィークリー朝日でもいいし、
そうです、何でもいいんです。
タイムマガジンでも、ニュースウィーク、ちょっとレベルは高いかな。
それ
もね、何でもいいですよね。
最初のページからきっちり読んでこなと思わないで、
好きなところ
パラパラ、そうです、好きなところです。
アイドルとか、
これ読んだみたいな、アイドルでも何でもいいです、ちょっとこれ何書いたの、面白い、もう野球だってアイドルだって何だっていいんです。
もうそうだ、じゃあアメリカのゴルフが好きだとか、それからメジャーリーグが好きだとか、レディーガガが好きだとか、そういうんでいいんですよね。
そうです、
そっから始めればいい。
そうしたら好きなことだったらきっと英語で話せるようになります。
もう嫌だけどやるっていうのは全く進歩しませんね。
そうですね。で、せっかくの人生嫌だからやるのはきついじゃないですか。
きついです
よ。楽しくやりましょうよ。たかが英語ですから。
そうよ。さあ、鳥貝久美子さんは実は英語に対する大変な愛情を持って、本をお書きになってます。英語公用語は何が問題か、問題把握した上で、英語どんどんやっとこうじゃないか。
そうです。
危うし小学校英語だから、このまんまじゃちょっときついよと、だからこうしようよっていうことが文春、文藝春秋の新書にも書いてありますし、
はい、
ということで、ニュースで、英会話これ無料ですからね、基本的に。
これ無料ですよ、
基本的に、
インターネット、ワンセグ、ラジオ、テレビでやってますので、
私なんかリトルチャルで涙流してますよ本当に。そういうアニメですよね、ラジオでもテレビでも、それからテキストは基本380円ですからね、皆さん。
普通の番組はですね、
普通の番組は、NHK ニュース英会話は、CD ついてますから、
CD がついて、でこれはテキストではなく雑誌ですので、
そうですね、
終わった後にまとめて、
はい、
でも解説記事を豊富にしてますので、しっかり、意外にですねウェブにあるからと思って作らないでいたら、皆さん熱心なんですよ。雑誌にして出してほしいと。赤線引きながら読まないと、確かにウェブは赤線引けないんですよね。
確かにね、ニュースで英会話、非常に身近なニュースが主に出てきますからね、ロイヤルウェディングの時なんか非常にね、英語でニュースに触れるチャンスあったかと思いますけれども、あれを続けていけばいいんですね。
そうです。で、大体聞いてわかるだけではなく、はい、それをどうその発信型にね切り替えて、ニュースについて語ることができるようにということでやってますので、
ニュースの独り言が言えるようになったら OK ですね。
そうですね、
ぜひやってみましょう。いやいや、本当勉強になりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いやー、やっぱり英語を学べば世界は広がるんだな。60歳からでも始めてよかったな。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。